皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて、今日のテーマは RS ウイルスマイコプラズマ肺炎にご注意をです。お話を伺うのは村上こどもクリニック院長の村上ゆかり先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、RS ウイルスとマイコプラズマ肺炎、実は最近報道で、
はい、
大流行の兆しとか、すでに大流行なんていうニュースが流れていて、
はい、
お母さんたち大変不安に感じているようなんですけれども、
はい、
今日改めてこの2つの病気がどんな病気か、正しい知識を教えていただきたいと思います、
はい、
でまず最初に RS ウイルスなんですけれども、そしてマイコプラズマ肺炎なんですけれども、今先生のクリニックなんかでも流行してるなという実感はありますか？
そうですね、RS はどちらかというと、こう寒い冬場に小さいお子さんがぜいぜいヒューヒューしていらっしゃることが多いんですが、まあ、今年は寒くない夏場からやっぱりぜいぜいヒューヒューしてる赤ちゃんが多かったりで、この界隈でもちょっと流行っている印象はあります、
はい、マイコプラズマ肺炎というのも少しずつ、はい、見られますか？
そうですね、実際しっかり全員検査をしているとかいうわけではないんですが、やはり熱がなかなか下がらなくて、お咳が長引いていて、ちょっとこれは怪しいかしらっていう患者さんがやはりちらほら、いつもの年よりは多い印象があります、
はい。RS ウイルスにしてもマイコプラズマ肺炎にしても、こう名前からしてちょっとこう怖いなっていうね、
はい、
イメージがあるんですけれども、
はい、
まずはこの RS ウイルス、
はい、
もともとあるウイルスなんですよね。最近突然登場した新種のウイルスってわけじゃないんですよね。
そうですね、昔から多分赤ちゃんがこうぜいぜいヒューヒュー、かかってしまうようなお風邪の原因が RS ウイルスだったはずなんですけれども、はい、しっかり皆さんがこうニュースとかで耳にする頻度が多分多くなってきたので、なんかこう目立ってるような印象なんだと思います、
あとその調べてわかるようになったってことも
そうですね、
ありますよね、はい、きっとね、はい、ではその RS ウイルス、どんなウイルスなのか教えてください。
はい、まずRS って聞かれても何の RS なのかなって、
誰のイニシャルかな
って、ね、そうですねって思われると思うんですが、はい、正しいお名前がレスピラトリーシンシアルビールスの頭文字で RS ウイルスですね。
覚えられなくてもいいですか？
そうですね、
はい、
なんかそんな感じので RS なんだなということで、はい、覚えておいていただければいいかと思います、
は
い。
でこれは感染経路などは普通の風邪と同じと考えていいんでしょうか？
そうですね、咳とか鼻とかくしゃみとか、はい、分泌物から移っていくという形になりますね、
はい、ということは集団生活しているお子さんなんかかかりやすいと思うんですが、
はい、
なんか潜伏期間とかそういうものはあるんですか？
そうですね、ウイルスが体の中に入ってで、症状が出るまでを潜伏期間ですし、症状が出てくる感染、発症までの日数っていうのが、大体おおよそ1週間か、早いと数日でっていう、こともあるようですが、
はい、
大体5日前後と思っていただけるといいのかしら、
インフルエンザなんかはすぐかかっちゃうってイメージありますけど、はい、大体普通の風邪ってこんなもんですよね、どんなものもね。
そうですね、
本当ごく普通の風邪だなと思うんですが、
はい、
これ診断法とかあるんですか？
はい、その昔であればウイルスを分離するとか、
はい、
結構手間のかかるような検査をしなければっていうことがあったんですが、ここ最近はそれこそインフルエンザと同じように簡単に、はい、調べることができる検査キットっていうのが、
はい、
市場に出回ってますので、
はい、
それを使うともう10分15分で診断ができます。
ただ基本的にはこれはそんなに診断キット使ってまでっていうこともありますよね。ケースバイケースでしょうか？
そうですね、インフルエンザの場合だとこの抗ウイルス薬を使うにあたって、その判断も含めてということで皆さん 積極的に調べることが多いかと思うんですが、まあ、RS の場合はだいたいその症状から、うんうん、多分そうじゃないかということで検査しないでも、うんうん、診断つくことも多いですので、はい、全員が全員検査をしないとダメですってものではないですね。
わかりました。でこちらは具体的な症状を教えていただきたいのと、あと乳児期になると特に大変だということなんですが、はい、合わせてご紹介ください。
そうですね、1歳前の赤ちゃんがかかると、はい、呼吸器症状が、ま、強く出てしまう、ウイルスで、ま、多分半分ぐらいのお母様たちこう体験されると思うんですが、うんうん、ただごほごほヘクションっていうようなお風邪と違って、うん、やっぱりもうぜいぜいヒューヒューもなんかワンナもジュルジュルしてて、やっぱり呼吸するのが非常に苦しそうな、うんうん、状態のお風邪、うん、
風邪の中でもちょっと呼吸器にかなりダメージがあるというか、はい、そこがこう症状が出ちゃうという風邪なんですね、はいはい、でこれが特に小さいお子さん乳児期にかかると重症化しやすいっていうんですけども、どれくらいの時期のお子さんが重症化しちゃうんですか、
は
い、
そうですね、ちょっと免疫抗体のつきづらいウイルスと言われてますので、はい、1回かかったらもうなりませんっていうわけではないので、うんうん、回数をかかる回数が積み重ねられるたびに、うん、なんか軽症化してくる、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんはだいぶ軽くなってくると思うんですが、はい、1歳未満特にそうですね、新生児から、うんうん、まあ、6ヶ月前後の赤ちゃんかかるとなかなかちょっとおっぱいも飲めないし息するのも大変だしということで、外来でこう通院で治療っていうのは、はい、難しい場合も多いですね。
ということは入院してしまう可能性もあると。
そうですね、
まあ、入院した方がその場合安心といえば安心ですよね。で、その入院した場合の治療法ですけれども、はい、特効薬はないわけですね。
そうですね、これを飲めばピタリとというお薬がないので、うん、要はそう炎症を止めるとか、まあ、ゼーゼーしているところをちょっと抑えるような形の治療という形になりますので、う
ん、
やっぱり治るまでなかなかこう目が離せない、はい、まあ、心配な病気ですね。
そうですね、まあ、例えば兄弟がかかってしまってお兄ちゃんお姉ちゃんは 2,3 歳でもう全然軽症の、はい、ただの風邪ぐらいなわけですよね、うん、はい、咳もちょっとぐらい、はい、でも兄弟の下のお子さんが赤ちゃんの場合、はい、実はそれが RS ウイルスだった、はい、ということもあるわけですか。
そういうケースが多いですよね。
じゃあご兄弟がいらっしゃるご家庭はちょっとこの時期注意して、はい、もし咳が出るようだったら早めに受診をしておくと安心かもしれないと。
そうですね、あとはどういった状態だったら早く病院に連れて行った方がいいか、うんうんうん、よく主治の先生に、うんうんうん、状態の確認をしておくといいですよね。
今はこれぐらいで大丈夫だけども、うん、こうなったら救急できなさいとか、はいはいはい、
そうですね、
ちょっと緊張しますが、はい、でも知っておかないといけませんね、
は
い、
そうですね。
で噂に予防接種があると聞いたんですが本当ですか。
予防接種というか まあ、抗体を注射する形になるんですが、これは一般的なものではないので、はい、普通の予防注射のように皆さんが打てるものではないので、
そうなんですね、
未熟児で生まれた方とか、あるいは、うん、心臓に病気があるような場合には主治の先生から、うん、こう流行る季節の間毎月毎月、は
い、毎月、
うん、抗体を入れる注射をしましょうという指示があります。
まあ、そういったちょっと基礎疾患が、ね、はい、あるお子さんに関してはお医者様の指導を受けてということですね、はい、あとはもう基本的に予防法は風邪と同じで、
そうですね、
ですよね、はい、手洗いうがいとか、まあ、できればですけれども、
はい、
あとはお出かけとかも気をつけた方がいいですね。
もちろんそうですね、人混みに行くとやはり、まあ、いろんなお風邪を持っている方いらっしゃるので、うん、なるべく赤ちゃんかからないようにと思ったら、
はい、
まあ、冬場の外出は、まあね、しないで、
はい、
あまり人混みでないところへ。
分かりました、はい、この冬なんとかね乗り切ることを祈っておりますけれども、はい、続いてもう一つマイコプラズマ肺炎について伺いたいんですが、
はい、
これはまたウイルスが変わっていって細菌でもウイルスでもないと、
はい、
どんなもんなんでしょうか。
なんか分かりづらいと思うんですが、まあ、簡単に説明するとウイルスっていうのはまあ、お風邪の大半がウイルスが原因なんですが、はい、特効薬があまりないもの、
うん、
で、細菌っていうのは、まあ、大腸菌とか、はい、食中毒の原因になるようなもの細菌なんですが、うん、ちょっと抗生物質が効くもので、
うん、
そのウイルスと細菌の間の、まあ、病原体、
はい、
で、まあ、あの薬が効くものであるということですね、
うんうんうん、おということはなんかちょっと安心しちゃうんですけれども、
はい、
一応でもやっぱり肺炎とつくだけあって、
はい、
咳も出そうですが具体的な感染経路とか、
はい、
感染力も強いものなのかそのあたりどうでしょうか。
そうですね、あのもちろん咳とか鼻とか、まあ、そういうものでもあの移ってくると思いますが、そのあの飛沫、まあ、飛んでったもの自体がやはりあの、まあ、ものにくっついていて、うんうん、まあ、そういうものから、まあ、二次的にこう、うん、感染することもあります。
なんか病原体を拾っちゃうみたいな、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、でもこれしょうがないですよね。
そうですね、
じゃあもうかかってしまったらそのかかった後の対処が必要なわけですけれども、
はい、
症状としてはどんな症状ですか。
まあ、典型的な場合は、まあ、しつこい咳とあとはまあ高熱がしばらく続くというのと、
はい、
あの大きいお子さんがかかるとやっぱり一日中熱が出てるんじゃないんだけど、
うん、
ある時間になるとあの9度とか40度ぐらいちょっと熱がまあ長引いているというような
感じですね。1日1回ちょっと熱が上がって咳、うん、咳がひどくなったりする、はい、それをこう繰り返して長引くという、はい、
うん、そうですね、
長引くのは困るんですが、
はい、
これあの検査とか診断方法とかってどんな形していくんですか。
はい、まずあのそれで、ね、咳が強くって長引いて、うん、いる場合に、うん、一般的に多分最初はあのいきなりマイコプラズマって疑わないと思うので、ね、
うん、
風邪薬を、まあ、もらって、
はい、
毒薬を飲んで、でも咳が日増しに強くなるとか、うん、熱が下がらない、
うん、
っていうあのお話を聞いて、あ、これはもしかすると、うん、って疑った場合に、うん、まあ、血液検査、はい、採血をするとか、あるいはあの聴診上で聴診器で、あの普通の肺炎だとこうあのブツブツとか、
うんうん、
なんかこう音がしていてプツプツね、はいはい、なんか音が聞こえて肺炎を診断することが可能なんですが、マイコプラズマの場合は聴診器もなんかもう胸の音は綺麗で、
うん、うん、
で、まあ、経過が長いとなると、うん、ちょっとあの疑わしい場合には採血しましょうとか、うんうんうん、レントゲンを取りましょうとかっていうことで、あのちょっとそうですね、診断に少し時間がかかりますよね、診断できるまでね。
で特にその呼吸器ですから、やはり喘息などを持っているお子さんなんかはちょっと重症化しやすいということがありますか。
そうですね、はい、
うん、そうすると早めの、ね、ケアが必要なんですが、
はいはい、
治療法はその抗生物質ということになりますか。
そうですね、あの先ほども申し上げましたように、まあ、薬が一応あの効きますので、マイコプラズマに効果のあるあの系統の薬を、はい、あの飲むことによって、うん、まあ、改善していきます、
はい、ただ最近抗生物質がこの、マイコプラズマには効きにくくなっているという話も聞きましたが、
はい、
どうしてなんでしょうか。
まあ、特別なかあの強いお薬ではないがゆえに、
はい、
ちょっとお鼻が色がついてるとか、
うん、
ちょっとあの軽くお熱が出てて、うん、お風邪ひいたねっていう時にもこう出しやすい系統の薬なので、
たくさん使われちゃってきたんですね。
そうですね、
うん、
なのでちょっとした風邪の時にちょこちょこ飲んでたがゆえに、あのいざじゃマイコプラズマにと思った時に、うんうん、ちょっとそのお薬がもうこう効きづらく、うん、なって、
あ、
まあ、こうウイルスが少しウイルスというかこの菌がやっぱり、
うん、
あの変異してくるのもあると思うんですけれども、
そ
うです
ね、その子が飲んだの今まで飲んできたからじゃなくって、
うんうんうん、
菌自体がその抗生物質がたくさん出ちゃったことで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
変わってきちゃったということで、うん、これはじゃああまりあの必要のない抗生物質は飲まないようにした方が社会のためにもいいってことですね。
そうですね、あの、うん、抗生物質飲まないでも治るお風邪が実はほとんどで、うん、まあ、ちょっと長引くような時にはもちろん必要にはなるんですけれども、うん、
はい、
まあ、必要ないあのお風邪の時はあの飲まずに治していただけるといいですね。
そうですね、その方がなんか元気にもなりそうな気がしますけれども、はい、であのこれ学童期の子どもに多く出るって聞いたことがあるんですけれども、これそうすると RS とはまた違いますね。
またなんか RS とはちょっと逆の感じで、あの、まあ、小さいお子さん乳児期のお子さんがかかった場合には、
うん、
本当に風邪症状で、
うん、
済むようで、でこれもまた抗体がつきづらい、
うん、あの
病原体で、
うん、
まあ、回数を重ねるごとに、
うん、
うん、こう肺炎としてこうしっかり症状が出てくる、
あ、じゃあ1回かかったからといっても、うん、二度とかからないってもんでもないので、
はい、そうですね、
ちょっとその、はい、換気しとかね、呼吸器系が弱いお子さんは気をつけた方がいい病気ということですね。はい、わかりました。ということで今日は村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。